なたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは川尻さん、今日のテーマは何でしょうか。
はい、皆さんもよくご存知かと思いますが、先月の5日、タレントの桜塚やっくん、はい、運転のワンボックスカーがですね、はい、山口県内の中国自動車道を走行中に、まあ、雨と霧に見舞われてですね、しかもの下り坂の右カーブ、
はい、
そこでスリップして、中央分離帯に衝突、うん、ふんふん、で電話をするために、後部座席左側のスライドドアを、開けて外に出ようとした、マネージャーの方が、その後ろからですねまたスリップして、コントロールを失った後続のトラックにはねられて、
はい、
でちょっと悲惨なことになってですね、なおそれにまたヤックンも、その後続の車を、まあ、止めようとして、はい、出られたところをまた同じように後続車にはねられたという、もう悲惨な事故があったと思います。
ありましたよね。
ですから今日は、はい、高速道路の、運転する際の、はい、注意点についてお話をしたいなと思います。
分かりました、はい、高速道路 その交通事故って何かその特徴ってのあるんですか。はい、
まず高速道路の交通事故の特徴としましては5つあります、
はい
はい、まず1つ目は中央分離帯が、ポストコーン、
はい、
東海北陸自動車道、
ありますね、
はいはいはいはい、
ポコンポコンと出てます、はいはい、
あれポストコーンというんですけれども、ああいう簡易なもので仕切られた、
はい、
片側一車線において、走行中の車が、まあ、何らかの理由でですね、中央分離帯を突破して、対向車と正面衝突するというもので、これ非常に亡くなる確率が高い。
いやこれはかなわんですね。
ちょっと居眠りしてちょっとハンドルがちょっと切れなかったとかね、
はい、
で2つ目はですね、はい、誤ってですね、進行方向を逆の方向、はい、俗に言う逆走ですね。
ああこれもよくニュースで聞いたことあります。
はい、はい、まあ、これによる、まあ、向かってくる、ま、来る車との、まあ、正面衝突ですね、これもね。これはやっぱり最近認知症の方とかですね、まあ、その疑いのある方、
はい、
の、まあ、多く発生しているというのがあります。
はい、
で3つ目はですね、はい、車両故障や、まあ、軽い事故などでですね、本線車道または、路肩に停止した自動車や、
はい、
路上に、降り立った人、
はい、
まあ、先ほどの話なんですけど、後続車が衝突するというもので、高速道路の死亡事故の中で、はい、4件に1件の割合を占めています、
はあ、
この3つ目の原因が、
はい、それがまあヤックンの事故がまさしくこれに当たるということになります。
そうなんだ。
で4つ目は、はいはい、ガードレールなどに、まあ、単独で衝突してですね、
はいはい、
乗車している人が、窓ガラスを突き破って、車外へ投げ出されると、
はい、
で、まあ、固いアスファルトに、激突してたりとかですね、後続車に引かれたりするケースで、
はい、
まあ、特にシートベルト、先ほど申し上げましたが、着用が義務付けられているにもかかわらず、はい、まあ、未着用であった、はい、後部座席の人が、まあ、放り出されて巻き込まれるというのも、4番目であります。それから5つ目がですね、
はい、
また車両故障や、まあ、工事などで、渋滞、
はいはい、
まあ、まあ時々あるんですけれども、この渋滞している最後尾の方っていうのは、はい、なかなかその延期がわからないで、まあ、後ろから来る車に、はい、まあ、ちょっと、気づくのが遅れて追突されるという事故が、あります。はい、この5つが大体の大きな特徴になりますね。
はい、なるほどね。
この3つの特徴があるということなんですが、この3つ目に出てきました、はい、桜塚やっくんの事故のケース、
はい、
これが死亡事故の4件に1件の割合を占めているということなんですが、こういった場合はじゃあどうすればいいか、はい、
そうですよね。
伊益さんから教えていただきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、事故や、故障で停車せざるを得なくなった場合は、最初にですね、後ろからやっぱり、まあ、猛スピードで車は続いてきてますので、
はいはい、
追突防止のために ハザードランプ、
はい、
あのチカチカチカチカするやつですね、
はい、ありますね、
あれをつけてですね、故障ですとか、事故発生の合図をします、
はい、
で故障時、まあ高速道路で一番多いのはパンクかと思いますが、パンクしてああと思って慌てて急ブレーキを決して踏まずにですね、
はいはい、
まず減速、
で
できるだけ、路肩に寄せて、ハザードランプを点灯したまま停車してください、
はいはい、
次にですね、まず最初に、同乗者、
はい、
がいましたら、同乗者をガードレールの、外など、安全のな場所に避難します、
はい、
その後ですね、これやっぱり車を運転している場合ですね、ドライバーっていうのはすごく責任重いんですね、
はい、
でドライバーは後続車に注意して、停車した車の後ろ、
はい、
まあ、50メートル以上が望ましいと言われてるんですが、
はいはい、
発煙筒や、
はい、
停止表示機器を、機材を設置して、
あの三角のやつですね、
です
赤い三角のやつ、はいはい、
そうです、でこれでですね、事故車両故障車両の存在を分かりやすくします。で実はですね、こういう故障や事故などで停車する場合はですね、
はい、
後続車が前方で停車中の車に早めに気づくように、
はい、
ドライバーは三角停止表示板など停止表示機材の表示が法律によって義務付けられているんですね。
義務なんですね。
そうなんですよ。事故でですね、体がもう、はい、こう怪我をして動けないとかの場合はしょうがないんですよ。でもちゃんと動ける場合はこういった義務を怠るとですね、
はい、
故障車両法事義務違反って言いまして、
はい、
反則金取られるケースがあるんですね。
でも確かにそうですよね。なんか勝手にその路肩に止まっとったら危ないですもんね、はい、
ね、
高速道路だから、はい、
で発煙筒はですね、まあ、なかなか使う機会ないとは思うんですが、あれもこう外すとマッチをするような形にマッチするような形になってますので、それでまずはこう火をつけて、あれすごく目立つんです、
はい、あ、そうですか。
であれを持てば、はいはい、後ろが目立ちますから、それで三角表示板を持って歩いて、
はい、そのじゃあ煙をこうわーって炊きながら、あの三角表示板を持って走るんですね。
そうです。
あ、分かりました。
それでですね、はい、まあ、そういうふうにして、まあ、ただ実際ですね、故障、事故故障で人が車外でこう死亡する事故なんですけど、はいはい、こういったケースでですね、死亡事故の場合はですね、ほとんどこのような措置が、行われていなかったんですね。
まあ、でもこうやって事故を起こしたりとか、まあ、なんかそういうトラブルがあった時ちょっとどうしてもテンパってしまいますもんね。
気が動転してしまいますもんね。はい、
そうなった時に落ち着いてこういったことがまずできるかどうかっていうのが大事ですよね。
そうなんですね。
うん、
でドライバーはですね、
はい、
まずこれらのことをした後で、
はい、
初めてこうドライバー自身もこう安全をこう気をつけなきゃいけませんので、
はいはい、
ガードレールの外側などにですね避難します。で安全な場所に避難しましたら、
はい、
故障でありましたら、
はい、
道路緊急ダイヤル、
はい、
シャープの9910、
はい、
で事故であれば110番、
はい、
こちらに通報します、
はい、
で携帯電話がない場合は、1キロメートルごとにあの非常電話設置されてますね。
ありますね、はい、
であれはそのまま受話器を上げればですね、道路管理者交通管制室につながるようになっていますので、電話がつながりましたら故障なのか事故なのか、
はいはい、
それとですね、あと道路の、ガードレールのところにあの番号数字が表示されてますよね、
はいはいはい、
数字、ああいったもので、位置を知らせて、あと怪我人のありなし、
はい、
そういったのを伝えてからですね、救援を待ってください、
はい、
で今お話ししたことは、あのインターネットでですね、
はい、
政府広報オンライン暮らしのお役立ち情報というサイトにですね、詳しく出てまして、
はいはい、
でその中であの今話している高速道路の緊急時の対処法もですね、動画で発煙筒の付け方とか、はいはい、三角停止表示板の正しい置き方なんかも知ることができますので、ドライバーの皆さんはぜひ一度ご覧になられることをお勧めいたします。
分かりました。
あ、これ打ち合わせの時も言ってたんですけど、発煙筒いざたけって言われたらできるかなって思いません、今。
でも今イエキさんおっしゃったように、なんかマッチをするような感じに、あのちゃんとそれ自動的にその蓋開けるときにそうなるんですか。
いや、蓋開けてからするんです。
あ、そうなんだ、やったことないから。
そうです、
あれって
普通やらないと思う。
そうですよね。
あんなって万が一の時しかやらないから。
万が一、まあほら今のところまあね、おかげさまでないからあれなんですけど、あの発煙筒って何分ほど耐えとられるものなんですか。
5分ぐらいって言われてますね。
あ、そうだ。例えばさ、ほらね、あ、携帯電話がどこ行ったかわからんわっていう時に、その1キロ離れたとこまで、まあ1キロまで歩いてかんでもいいかもしれませんが、 発煙筒耐えて5分で行けるかなっていう、まあ行けか。
いや、そこはですね、発煙筒耐えてその電話まで行くわけではなくて。
でも危ないですもんね。だって高速道路
歩いていくわけですもんね。確かに確かに。
まあいろいろそう、
いやいろいろ
気をつけながら行かんなんなとは思いますけど。
本当そうですよね。うん、
やっぱりそういう意味ではほら高速道路やっぱ走行するってやっぱ危ないことなんですよね、
危ないがね、やっぱり
どんなこと起こるかわからんし、
そうそうそう、何気なく使ってますけど、やっぱり実は大変危険があるところなんだっていうことを、今一度ちょっとね思っておかなきゃいけないですよね、はいはい、あと高速道路ね、走行するときに注意するところありますか、川尻さん。
はい、先ほどの特徴5つの中で、はい、4つ目に同乗者が車外へ放り出されるというお話をさせていただいたんですけれども、はい、やはりこれ法律をちゃんと守ってですね、後部座席の人もちゃんとシートベルトをするということをやっぱり守っていただきたい。
これ前の席の人はね、助手席、それから運転席はこうシートベルトしますけど、はい、後ろはちょっという人なんか多いような気するな。
これはやっぱり運転される方がちゃんと確認しないといけませんので、はい、後ろの人にちゃんと閉めてくださいねということをちゃんと言っていただくと、
ドライバーが言わなきゃいけないですね。わかりました、はいはい、
実際に本当簡単に人っていうのは飛び出してしまうもんなんですよね。
これ運転教育センター行ったらね、免許の書き換え行ったら必ずね、映像を見たりしますもんね。
そうですね。で、まあ、今言われたように、はい、その実在、まあ、実際に事故があったものがですね、YouTube っていうインターネットの世界で、確認することできます。ちょっと悲惨な例もありますが、ちょっとそういうのも一回見るのも一つの、まあ、戒めといいますか、
そうですね、
はい、心構えになると思いますし、それとちょっと最近見かけるのが、追い越し車線をずっと走っている方、
はいはいはい、
これも違反なんですね。
ではい、
本来追い越し車線なんで、追い越しするときに使う道路なんです、
はいはい、
ですから追い越しが終わったら速やかにやはり左の走行車線に行くということもやっぱり守っていただければ、先ほどの話なんかもすべて追い越し車線で事故が起きるともう相当悲惨な目に遭っているの で、
う
ん、
そうですね、
そこはちゃんとはい、しっかり確認して、走行車線は走行車線として走っていただくということをちゃんと守っていただく、
はい、
それから、逆走に関しても先ほど言いましたけれども、やはり、インターチェンジでですね、どうしてもそういったことが起きがちですので、皆さん注意して、ちゃんとした方向に向かっていただくということも注意していただければと思います。
はい、
はい、
それだけ高速道路というのは怖いところです。
そうそうそう、
はいはい、これ他にも、家木さん保険という立場からも、付け加えることもありますか。
はい、高速道路は非常に、速いスピードで走行してますので、ひとたび事故が起きますと、車がお釈迦になることが多いんですね。
大惨事になりますよね、
なので、対人賠償、対物賠償、人身障害は、もちろん必須ですけれども、やはり高速道路をよく利用されるよっていう方はですね、車両保険の付けされる、付けておかれることをですね、お勧め、して、したいと思います。
そうですね、わかりました、
もう日帰りで名古屋出張とかいう方もいらっしゃると思います
けど、
ね、
いや高速道路ができて便利便利と言いますけど、便利の中にはそういう大きな危険も潜んでいるので、今一度気をつけたいですね。
はい、今日は高速道路を走る時の注意点でした、
はい、
またわからないことがあったら気軽に尋ねてみましょう。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号お願いします。
はい、076-407-1350 番です。
076-407-1350 番までお願いします。家木さんの安心グループは富山市の赤田にあります。電話番号お願いします。
はい、076-495-1905 です。
076-495-1905 番です。またこのコーナーでは皆さんの疑問質問もお待ちしています。メールファックスはがきでお送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木芳博さんにお話を お伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。